お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今回のインタビューは、今メルボルンで活躍する日系の脚本家森田真希さんから、現在公開中の舞台月を見る夜、ムーンゲージングについて伺います。今28歳の森田さんは、2023年のデビュー以来、様々な助成金や賞を受賞してきた注目のアーティストです。アメリカで生まれた後、3歳からオーストラリアに住んでいるため、日本での生活経験はとても短いそうなのですが、だからこそ日本の伝統への深い思い入れがあり、その情熱がこの作品のインスピレーションになったと教えてくれました。そんな森田さんの新しい舞台、月を見る夜、ムーンゲージングはどんな作品なのでしょうか。
月を見る夜、ムーンゲージングは、能と日本の昔話からインスピレーションをとっているコンテンポラリー演劇のパフォーマンスです。で、日本にルーツを持つ2人の女性が公演で出会い、短いけれど大切なつながりを持つ話です。
コンテンポラリー演劇というのは、どういったものを示してコンテンポラリー演劇というんですか？
コンテンポラリー演劇は、例えばこのパフォーマンス、この作品は脳からのインスピレーションを取ってるけど、全然なんか伝統的な脳のパフォーマンスでは全然ないので、そういう話のストラクチャーとか、ペースからインスピレーションを取っているっていうことで、そしてバイリンガルなので、英語だけの場面もあるし、日本語と英語が混じってる日本語詞みたいな場面もあって、そういう意味でコンテンポラリー。
日本と西洋のバックグラウンドを持つキャラクターたちには、森田さんご自身のアイデンティティが反映されています。
その2人の女性も海外育ち、日本と西洋の文化が混じってるキャラクターっていうことです。だから私が育ってきたエクスペリエンスは、日本語と英語がなんか混じっている話し方なので、それをパフォーマンスにしたらどうなるんだろうって思って、そういうエクスペリメンタルなパフォーマンスを作りたいなって思ったので、そして今日の日本語は、なんだろう、なんか英語がいろいろ入ってきていて、そして英語、なんだ、なんかいろんな言語がミックスしてきてるのが面白いと思って、それを探求したいって。
こういった日本の昔話であったり、脳といったその伝統的なものに着目した理由というのは？
私はずっと西洋に育ってきて、大学で演劇を勉強したんですけど、そこでも西洋演劇がフォーカスだったので、卒業した後、なんか日本の文化とか日本の演劇にも興味を持って、全然勉強してなかったから、なんかそういう演劇、日本の演劇ってどういうものなんだろうってちょっと考えてきて、自分で学びたいなって思ったんですけど、学ぶのも、それはどうやってやるんだろうと思って、ここに住んでいるし、あんまり日本語なんか読み書きがちょっと私にとって難しいから、それはどうやってやったらいいんだろうって思って、その難しさとか、その伝統に なぜ惹かれるのか、ダイアスパラの日本人は、そういうテーマも話に入っている。
能をはじめとする日本の伝統芸能って、すごく敷居が高いというイメージが漠然とあるんですが、どのようにして取り組まれたんですか？
そうそう、だから能をいろいろリサーチして 始まった時、何年も、脳はちゃんと学ぶことは何年もかかるものなので、私はなんか、それはちょっとできないなって思って、だから、本当の脳の伝統的なパフォーマンスを作ることをしてみたいっていうことじゃ、全然、そういうことではなく、脳の、例えば、オバステ山のお話からを、現代に持ってきて、どういう意味があるかとか、私、西洋に育ってきた日本人としてどういう意味を持つかとか、脳のペースは、世阿弥さんが上波球っていう、ペースが、の場面の中に、そういうペースが、あることが、重要だっていう、そういうことを言ってるので、その、スタイル、その、ペース、上波球のペースとか、その、動き方からインスピレーションをちょっと取っているっていうことですが、本当の脳のパフォーマンスではない っていうこと。
振り付けを担当したのはメルボルンを拠点に活動する舞踏家の弓海生まれさんです。
ユミさんはすごく、舞踏ダンサーなんですけど、影響があって、舞踏、シーン、ユミさんの、もう30年も、オーストラリアに来て、いろいろパフォーマンスをしてきているので、いろいろユミさんの知識も使って、ダンスシーンも入っている っていうこと。
制作過程で日本の伝統芸能に触れたことは新たな発見にもつながったと語ります。
なんかいろいろリサーチのについてリサーチして、面白いことがたくさんあって、例えば西洋演劇の中ではもっとなんかリアルな感じの振り付けとか、その俳優としてアクティングしてる時は、そういうリアリズムの方がのあの作品の方が多いんですと思うんですけど、日本の伝統的な演劇は、例えば能とか歌舞伎は、それでは、どう言えばいいんだろう。そういうリアリズムではなく、もっと、
シンボリズム的な
シンボリズム的な動き方とか、エクスプレッションが、フォーカスだと思うので、それが、なんか、不思議で面白いと思った。
では、実際に足を運ばれる観客の皆さんに、このパフォーマンスからどういったことを感じてほしいですか？
観客の皆さんに感じてほしいことは、登場人物たちが感じている孤独や心の苦しさに共感してほしいです。だけど同時に彼らが築くつながりを通して、なんか少しでも希望を感じてほしいと思います。
また、今回期間中、ジャパニーズナイトであったり、クイアナイトがありますが、こちらはどういったものになりますか？
それは日本人のコミュニティの皆さんに来てくれて、日本語と日本の文化からインスピレーションを取っている作品を楽しめる ナイト なんですけど、そしてクヤナイトも、またそのクヤコミュニティがみんな来てくれて、この作品を楽しんでくれる。
まあ、例えば、ね、日本の方でこちらに住まれている方であったり、そのクィアの方であったりというのが、そのネットワークを広げたり、新しい出会いの場になる、まあ、そういった取り組みということですかね。
それ
は
は、
い。
そういうことと思います。はい。
では、今、来場を考えている、この放送をお聞きの皆さんに、一言、メッセージお願いします。
月を見る夜、ムーンゲイジングは、ラ・ママ HQ カートンで今、パフォーマンスしているので、そして水曜日、11日に、日本人のコミュニティナイトがあるので、ぜひ足を運んできてください。
月を見る夜、ムーンゲージングは今月22日までメルボルン・カールトンのラ・ママシアターで公開中です。11日にはジャパニーズコミュニティナイト、12日にはクイアナイト、さらに15日には Q&A セッションも開催されます。またこちら席に限りがございます。公演初日の段階で売り切れの日もございましたので、足を運ばれる前には必ずラ・ママシアターのホームページをご確認ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。